If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜もですね、昨日いよいよ全国で公開となりました実写版映画秒速5センチメートル、こちらを手掛けられました奥山義之監督です。こんばんは。
こんばんは。
いよいよ公開されましたね。
そうですね、
皆さんぜひご覧いただきたいんですけども、この秒速5センチメートル、言うまでもなく新海誠監督のアニメーション作品なんですけど、桜が散るそのスピードが秒速5センチメートルということで、そして雪が舞うそのあたりの映像表現も今回ね見どころでしたが、雪桜どちらも綺麗でしたね。
ありがとうございます。距離と時間っていうのが一つテーマでもあるので、結構雪とか桜の速度は工夫してゆっくりにしたり速くしたりみたいなの
じゃどうやってやったんですか？
あの VFX で、
あ、そうなんだ。
CG で作ってる部分もあればリアルに振っているところもあって、それがこう混ざり合いながら、
ずっと実写だと思ってました全部。
あ、そうなんですよ。あれすっごいクオリティで、JIT という CG チームが全力で作っていただいたんですけど、僕もどのシーンに本当に桜が降ってたかそうじゃないか分かんなくなっちゃうぐらい、今はもう思い出せないぐらいリアリティがあって。
確かにあんなに桜が綺麗に散るってなかなか難しいかも。
そうですね。でも満開の時期に撮ってるシーンもあります。そこ
なんですよね、
はい、
雪も、ね、
実際に降ってるシーンも多々あります。
雪もあんなに綺麗に降るってなかなかね。
そうなんですよ。ある撮影の日に雪の降り方がちょっと違うかもと思って、その日撮影をせずに延期したりとか、
うん、
こだわり抜きました。もうスタッフのみんなは今日撮んないんだみたいな感じだったんですけど、
うん、
いやでもこれは大事なシーンだからって言って翌日もう一回撮りましたね。
本当に今回あの X のね投稿でも2年間全力尽くしたっておっしゃってましたが、大変だったんですよね。
そうですね、まあ僕に限らずこう組のみんな本当にこう時間も気持ちもしっかりこう注いでもらって、これだけなんか仕上がったものを見た時もなんかすごくこうある個人的な思いみたいなものが対個人にこう伝わってくるような、なんていうかたった一人がたった一人向けて作った映画のような感じがして、でも同時にこうチームでしか作り上げられないような、やっぱプロフェッショナルが集まったことによるクオリティというかパワフルさみたいなものも同時にあったりとかして、なんかそのこう相反するなんか個人的な感じと集団としての力みたいなものが同時に混ざり合ってる作品になったのはすごいなって自分でも思いました。
もう今の監督のお話を伺っただけでもこれ絶対見なくちゃいけないなって皆さん思うと思うんですけども、実は秒速5センチメートルが発表された当時、新海監督33歳、奥山監督も今それぐらいの年、ちょうど33ですか？
今は34なんですけど、依頼を受けて制作してる時は33歳。
だからそこら辺も含めて、そしてあの米津玄師さんのね主題歌もいろんな意味でなんか生きてきた時間の流れを感じさせる、
そうですね、
作品になりましたね。ということで今夜も奥山義行監督に先週に引き続き実写版映画秒速5センチメートルのお話をたっぷり伺います。奥山監督、今夜もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは奥山監督のプロフィールをご紹介します。奥山義行さんは1991年東京都のお生まれです。これまでに米津玄師さんの感電やキックバック、星野源さんの創造といったミュージックビデオやポカリスエットの CM なども手掛けていらっしゃいます。また写真家としても大変活躍されていらっしゃいまして、第34回写真新世紀の優秀賞や第47回講談社出版文化賞写真賞も受賞されていらっしゃいます。ということで写真家としての奥山監督は業界の人に聞いてもなんかすごいファンが多くて、
ああ、いや、恐縮
です。まあ、写真家としてすごいじゃないですか。いや、存在感が。
とんでもないです。ありがとうございます。
で、写真の専門の出版社からも出されてますし、コマーシャルフォトも撮られてて、
はい、
おそらくリスナーの方が一番印象に残っているの一つとしては、ポカリスエットのお仕事ですかね。
ああ、7、8年前とかにやらせていただいて。
高校生のね、海に向かってバーンってなんか、
そうです
ね、走ってるビジュアルとかすごい印象に残ってるんですけど、あれもフィルムカメラで撮ってるんですか？
そうですね。フィルムで、はい、撮ってます。
今ね、もう我々素人でもスマホで撮ったり、デジで撮ったりして、フィルムだとなんかどう撮れてるのか分かんないっていう不安があるんですけど、監督はもうそういう確信して押してらっしゃる？
あ、確信は持ってなくて、うん、僕割とその、撮るということへの興味以上に、その場で、じゃあ人であればどういう存在としてそこにいてもらうかとか、うん、こう風景にしても物にしても、こう何、どういうコンセプトで何を捉えたいかみたいなところを、ある種演出というか、していくところに重きを置いているので、あまりこう、その場ですぐ撮ったものが見れて、その見れたものから何かを考えるっていうことはあまりしたくなくて、とにかくこう、
そうか、
状態を作ったらひたすら押す。あんま瞬間は狙わないですね。
そうか、その状況っていうか、そのどういう気持ちで撮るかとか。
そうですね。
そっちの方が大事っていうことなんですかね。
はい、
その
状況を設計するみたいな。多分映画で言うと演出だと思うんですけど。で、撮ったものから選ぶときに初めて撮るっていう感覚で。
すごいことをおっしゃってますね。リスナーの皆さん、なんかすごいマスタークラスの時間帯になってますが。ポカリスエットの作品のときは、なんかその高校生のね、青春を応援するっていうか、そういう気持ちでやったっていうふうに伺ってるんですか？
そうですね。クリエイティブディレクターの大木さんという方から、はい、とにかく何を撮ってもいいけれども、青春を全力で肯定してほしいっていう、肯定できる時に押してほしいっていう依頼をいただいて。
今すごいこと言いましたね。肯定できると思った瞬間に押してほしい。
そうですね。
すごい言葉ですね。
やっぱ青春っていうものってどこかでこう、何か斜めから見る視点もなくはないじゃないですか。なんて言うんだろう。こう、心から、青春っていいなって、まあ思える時に押した作品って感じですね。
今回の実写版、秒速5センチメートルも、まさにその主人公たちの生き方を肯定してくれてるっていう感じが、すごくしました。
ああ、よかったです。そう言っていただけて。まさに、高木という人物をはじめとして、こう、各人物の背中に手を添えたいというか、彼らが生きてきた道とかをこう肯定したいみたいなところはやっぱりあったので嬉しいです。
僕鹿児島編の女の子すごいなと思って憧れてるんだけどなかなか言えないっていう感じがすごく出てて。
森七菜さんですね。
すごかったね。
いや素晴らしいですよね。
ああいうのも肯定するんですよね。
そうですね。全キャストにやっぱりその場で思ったこととかは何かセリフに加えたりとかしても構わないっていうんで、結構手の動きとか顔の表情の動きとかにしても、はい、テイクごとにちょっと違うぐらい、特に今おっしゃっていただいた森さんとかはこう瞬発力というかその瞬間の感情をこうすくい上げる身体能力みたいなところの反応の仕方っていうのはすごいものがあるので、僕も撮影をしているという感覚がもはやなかったですね。
一瞬の表情とかが画面越しにうわーってなんか
新海さんもアニメーションではなかなか描けない動きや表情をされてるっていうのをおっしゃってくださってて、実写での意義があったかなと思います。やっぱりそれはでもキャストの皆さんのお力だと思うんですけど。
確かにアニメ版にない心の動きがありましたね。
ああよかったです。
素晴らしいですね、そういうところもね。先週もちょっとお聞きしたんですけど、今回わざわざデジタルで撮ったものを16ミリフィルムに一度焼くんですよね。それでまたそれを調整してっていう手続き取られたっていうことなんですけど、アニメと実写って向き合うときってなんか難しいことがたくさんあると思うんですけど、それ今回いかがでしたか？もう本当に結果は見事な作品になってるんですが。
そうですね、やっぱモノローグではなく表情とかで感情を説明していくみたいな、説明というか伝えていくっていうことが結構実写はアニメーション以上にしやすいというか、そこが実写の醍醐味魅力でもあると思っていたので、それは脚本家の鈴木さんとも最初脚本を作る段階で話し合いましたね。いつどのシーンどのカットをどこから捉えるかによってその人物の感情を伝えるということと、俳優さんたちもこう予定調和のことをするんじゃなくて、その時の瞬間に感じた感情を 多少予定してないことでもいいから表現してもらうみたいなことで、ちょっとこう形のある種のこういびつさがあるというか、まあ自然さみたいなものを強調することで実写ならではの表現ができたかなと思います。
そしてやはりあの音楽がとても大事だと思うんですけども、今回の曲は米津玄師さんの1991ということなんですが、米津さんとはもう随分一緒に仕事されてきてますよね。
そうですね、感電とキックバックという曲でミュージックビデオを作らせていただいたりとか、あとアーティスト写真を撮らせていただいてますね。
感電が確か2億回
あ、そうですね、
まだ途中の経過だと思うんですけど、どうですか米津さん一緒に仕事されてて。
いや本当に、まあ、もちろん真摯に一曲ずつ作られる方ですし、今回もこの1991っていう曲が高木という人物と米津さんがこうある種重なり合うようにして書かれた曲なのかなと思ってて、それだけこう物語の人物にご自身を投影されてというか、まあ、ある種米津さんのどこかこう反省も込められているような曲になっていて。
なるほど。あの感電の PV すごい手間かかってますよねあれね。
いや頑張りました。
いやすごいわあれ。何なんだろう。あれだけの熱量で、いやすごいな。でも米津さんもかなりあれ時間かけてますよね。
そうですね。本当にこう楽曲の力があることでああいう創作のパワーっていうのもこちらも出せるところはあると思うんで、いつもこうすごく刺激を受けている同世代の尊敬する作り手ですね。
クリエイターってどう生まれてくるんですかね。米津さん四国でああいう形でニコニコ生放送あたりから頑張って出てこられて、奥山さんもなんか高校の頃からもう写真自分で撮られたりとか、あとは映画も最初やれたんですよね。
そうですね、中学高校でアニメーションとか映画の自主制作とかを大学生まではやって
ずっとされてて、はい、なんかその絵コンテ書いたりとかいろいろされたわけですよ ね。クリエイターの才能ってどうやって育まれていくんですかね。どうですかご自身振り返ると。
でもやっぱりなんか創作をすることにおいて大事だなって思うのは、僕に限らずまあそういう米津さんしかりいろんな作り手の方見てても、やっぱりこう何かの出来事とか、まあ、人でもいいんですけど、その自分が世界と対峙した時にこう多面的に捉えられるかどうかみたいな、その自分から見てる視点っていうのはもちろん大事なんですけど、でもこっち側から見てみるとこういう出来事かもしれないとか、この人はこういう人だって決めつけずに、ある種一面的には見ずに多面的にこういう魅力もあるかもしれないとか、なんかそういうこう視点をいろんなところからこう変えられるようなというか、なんかその多面体で世界を捉えている人っていうのは創作をするにあたってすごく大事なポイントなのかなみたいなことはちょっと抽象的で申し訳ない。
なるほど。そういういろんなアングルから人を見たり人生見たりすると、それなんかある種真実というのか、なんかそれはでもいろんな人の生き方を肯定してくれる、
そうですね、
ものになるんですかね。
その自分が思ってたことって思い込みだったんだって気づく瞬間とか、常識とされていることがこう剥がれていく瞬間とか、なんかそういう時に物語とかが立ち上がってくるというか、世界って面白いな、人間って面白いなっていう風に心から実感できる時だと僕は思っています。
あの新海誠さんも最初のアニメなどは会社員として勤められながら夜帰って一人でコツコツと作られたりしてたじゃないですか。このラジオを聞いてる方の中には若い人でコツコツやってる人もいらっしゃると思うんですけど、岡山監督にもそういう時代もあったわけですよね。
そうですね。
そういう若いクリエイターどういうふうに考えればいいんでしょうか。自分のやってることを。
でも僕も会社員やってた時期があって、そっからこうフリーランスになったんですけど、やっぱりこうえいやってこうなんか飛び出すみたいなことって、もちろんそこに成功もあれば失敗もありますけど、ただやっぱ新しい感情に出会えるというか、障壁も壁も現れますし、なんか自分がそれを乗り越えたいと思った時に衝突しながらもこういう感情になるんだみたいな、その中で成長していくっていうことは、今回の秒速5センチメートル僕が作らせていただいた時もなんか少しこう人間として作り手としても成長できたところが実感としてあるので、怖いことはたくさんあると思うんですけど、まあ本当にその自分の信じるものがあるのであればそれはもう絶対信じて飛び込んでいくっていうのがなんか人生を豊かにするかなというふうには、ちょっと無責任で申し訳ないんですけどっていうふうに思います。
ありがとうございます。あの奥山 監督もう写真家としても揺るぎない評価があって大人気で、で今回この実写版の秒速5センチメートルを撮って、映画監督としてもいよいよこれどうされますか、これから忙しくなっちゃいますよねますます。
そうですね、でもあんまりこう作ってるものの数は多くない方で、一個にこうじっくり集中するタイプなので、うんうん、あんまりこう忙しくはしないとは思うんですが、どうだろう、分かんないな。まあ、でもこれからもこう作りたいものが作れたらというか、素敵な仲間に囲んでいただいてるので、その人たちと創作をし続けられたら嬉しいなと思います。
今後のご予定でなんかここで話せることって何かありますか？
写真の活動がしばらく期間が空いてしまっていたので、うんうん、今作っている作品はあって、来年の多分春終わりとかに久々に自分の作品を発表できるかなという、写真集とか展覧会とかをやろうかなと思ってます。
デビュー作のガールから始まって、すりガラスの向こうの風景をコロナ禍で捉えたのもありますよね、だから奥山監督って本当に写真家としても作風が予想できないっていうか、今度何撮るんだろうっていうちょっとそういう期待感もあるんですが、
次作ってる作品は、まあ、写真というものそのものにこう向き合うというか、ちょっとこれだけだとどういうことなんだろうって感じがしちゃうと思うんですけども、そういう作品を今作っています。
楽しみですね。この番組のテーマ夢挑戦なんですけども、奥山監督のこれからの夢挑戦なんでしょうか？
僕なんか現実と非現実をこう行き交うような物語がすごい好きで、昔からあんまりこう友人が多くなかったので、一人でこう頭の中で想像することが多くて、なんか頭の中で起きてる出来事と目の前に見えてることっていうのがこう行き交うのがすごい現実というか、そういうものにこそリアリティを感じている人間で、なのでそういった物語を描けたらいいなっていうのを思ったりしてます。
それは映画でしょうか、小説でしょうか、アニメーションでしょうか？
映画でやれたらいいなと。
楽しみにしております。
頑張ります。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は実写版映画秒速5センチメートルの監督奥山義之さんを迎えしてお話を伺ってきました。こちらの映画秒速5センチメートルについての詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っております。チェックしてくださいね。そして今夜は素晴らしいプレゼントがございます。秒速5センチメートルのオリジナル卓上カレンダー、こちらにですね、奥山監督の直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。美しい映画のシーンをですね毎日眺められる特別な非売品のカレンダーとなっております。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内しますので、もう少しお待ちくださいね。本当いろいろお話を伺ってありがとうございました。
こちらこそ。
最後に秒速5センチメートルを見ることを楽しみにしているファンの方々に奥山監督からメッセージをお願いできますでしょうか？
本当に全力でですね、組一丸となってですね、愛情を注いで作った作品なので、ぜひ劇場でご覧いただけたらと思います。
はい、これ本当にアニメ版のね、新海誠監督の秒速5センチメートルを本当に心から愛してるって方はもちろんなんですが、素晴らしい感動と、そしてサプライズと、新しい世界が広がってますから、そのアニメ版を見てないっていう方も楽しめますので、ぜひ皆さんご覧いただけたらなと思います。ということで今夜も奥山義之監督をお迎えしてお送りしました。奥山監督、2週続けてありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も現在全国で公開中の実写版映画秒速5センチメートルの監督奥山義之さんを迎えしました。いかがでしたでしょうか？奥山さん、クリエイターのなんか魂というか、一番大事なことを教えてくださったような気がしますよね。物事をいろんな角度から見る、自分の人生もね、ある人物もいろんな視点から眺める、そのことによって、あ、こういうふうに生きるということを肯定できるんだっていうのが僕は芸術なのかなと。奥山さんが写真そして映画でされてることはまさにそういうことなんだなと。だからね、映画を見ると元気が出るんじゃないかなって思うんだよね。 実写版秒速5センチメートル、そんな映画だと思います。ぜひ皆さん劇場で見て人生頑張ろうというふうに思える、そういう秋の日を迎えてください。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。秒速5センチメートル、こちらのオリジナル卓上カレンダーを3名の方にプレゼントいたします。奥山監督の直筆サイン入りです。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私もきに聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様はギリギリダンスでおなじみのはい喜んででブレイクしたアーティスト、こっちのケントさんをお迎えします。こっちのケントさんは新曲ご苦労さんを配信中です。この新曲についてはもちろん今までの人生についてもたっぷりお話を伺っていこうと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。